希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
天利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私が利用している駅の駅前広場に夜になると青い照明がつくんですね。他にも地下通路や自転車置き場など青い照明を使っているところが結構あるようなんです。最近 JR のホームとか踏切の電灯を青にしているところもあるんですよね、
そういえば最近よく見えるようになりましたよね、青のこうくるくる回るのもありますしね。
そうですね。なぜ青かということなんですが、これは防犯の目的や自殺防止などのために設置されているっていうんですね。青色の照明には心を落ち着かせる効果があるからだっていうんです。
実際にそういう効果があるんですか？
いや、青という色に鎮静効果があるのは確かなんですけれど、本当にこの青の照明が防犯や自殺防止に効果が上がってるかっていうのはちょっと疑わしいんだそうです。ただ青い照明にしたらひったくりなどの件数は減ったという報告もあるんですね。ただそういう地域はその住民がパトロールを行うなどして、その全体的に防犯意識の高い地域だったということみたいなんですね。
なるほど。そうすると青のランプがいっぱいついているところは、防犯意識の高い地域だから、悪いことできないぞという意味があるのかもしれませんね。
ひったくりへの警告になるというそういう効果はあるかもしれませんね。
そうですね、その通といいと思いますね。
そうですね。それでは今日も音楽をお送りしましょう。右輪で You are precious。
例えば全てを君が失ったとしても、愛は変わらずここにあるの。もしも涙が枯れ果ててしまった、全てを拭い去るその愛で、もうこれ以上悲しまないでいて。
それでは天利真嗣牧師のバイブルメッセージです。主よ、目を開いていただくことです、というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
私の話の前に聖書の箇所をお読みしたいんですけれども、マタイによる福音書の20章の29節からです。それから彼らがエリコを出て行った時、大勢の群衆がイエスに従ってきた。すると二人の盲人が道端に座っていたが、イエスが通って行かれると聞いて叫んでいった。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。群衆は彼らを叱って黙らせようとしたが、彼らはますます叫び続けていった。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか？彼らは言った。主よ、目を開けていただくことです。イエスは深く憐れんで、彼らの目に触られた。すると彼らはたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。この箇所はイエス様がエリコの町に来られた時に、そこの町で物乞いをしていた二人の盲人の目をお癒しになったという出来事ですね。 この盲人は町の入り口に座って物乞いをしていたと思うんですが、その時にイエスという人物が自分たちの目の前を通りかかってくるという情報を聞いたわけですね。そうすると彼らは大声で、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫び始めたっていうんです。で、ところでどうしてこの盲人はこの前を通りかかろうとしているイエスという人物が主なる神ダビデの子であると言ってますが、それがどうしてわかったんでしょうか。なぜこういう呼び方をしたのでしょうかということですね。実はその当時のユダヤ人たちは皆知ってました。救い主なる神の子、必ずダビデの子孫から来る、それはダビデの子であるということを知っていたわけです。実イエス・キリストは、このダビデの子孫としてマリアから生まれたことが書いてございますね。またこのダビデの子孫として来る救い主は必ず主なる神であるということも聖書に書いてあって、ユダヤ人は信じておりました。で、この盲人は座りながらいろんな人々の噂を聞いたんでありましょう。このイエスという人物が多くの盲人の目を開けたり、病の人たちを癒したり、奇跡を行って、素晴らしい働きをされている、優しい愛に満ちた神の救い主であろうということを聞いていたわけですね。で、そのことを聞いて彼らは信じていたということです。だから自分たちの目の前に来たこのイエスについて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと彼らはその信仰を告白し、へりくだって私たちを憐れんでくださいと叫び求めたわけでありました。実はここに彼らの素晴らしい信仰がありますね。群衆は彼らを黙らせようとしたんですよ。でも彼らは叫び続けていきました。信仰とはそういうものです。どんなに困難や邪魔ながあっても、この方は救い主だ、私たちを必ず癒してくださる救い主、救ってくださる方だ、罪を許してくださる方だ、そう信じて大胆にイエス・キリストを呼び求めていくことです。門を叩きなさい、そうすれば開かれます。求めなさい、そうすれば与えられます。この盲人は求め続けて、ついにイエス様に出会ったわけでありました。イエス様は立ち止まって深く憐れんで言いました。私に何をしてほしいのかと。私たちは何をイエス様にしていただきたいでしょうか。私は、若い頃、自分の心の中にある罪、汚れがあって、それが本当に醜くて、何とかして清い人生を生きたいと思っていましたが、それができませんでした。私は実は、心の盲人でした。神の存在もわからず、神の愛もわからず、何が正しい生き方かもわからないで、暗闇の中を手探りして生きてきたようなものでした。そこで私は、ある時このイエス・キリストが神の子、救い主であることを聞いて信じました。この盲人たちのように。そして、イエス様、どうかこの汚れた私を憐れんでください。私をお救いください。私の心を清く洗ってくださいと叫び求めました。その時イエス様は深く憐れんで、こんな私を罪を許し、十字架で死んでくださって、その罪の償いをしてくださいました。私はそのイエス・キリストを信じた時に、本当に新しい人生に生きることができるようにされました。この盲人たちも目を癒していただいた時に、イエス・キリストに従っていったとあります。新しい人生が彼らに開けていったんです。皆さんはどうでしょうか。確かにその目は見えていらっしゃるでしょう。しかし心の目が閉じられていると思いませんか。神の存在もわからず、人生の目的も意義もわからず、ただ自己中心に、本当のものがわからずに手探りして生きているような、迷いに迷っているものではないでしょうか。あなたも人生の光が必要です。あなたも誠の導き手が必要です。このイエス・キリストがあなたの目の前にを通りかかろうとしているんです。このラジオの放送を通して、その方に、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、私の心の罪をお許しください、私をお救いくださいと 叫び求めませんか。そしたらイエス様はあなたの心に入り、あなたの心をきれいに洗い清め、許し、天国の道を歩くことができるようにしてくださいます。
救い主は待っておられる、お迎えしなさい、心を定め、今すぐ主に応え、
お送りした曲は本田ルツ子さんで救い主は待っておられるでした。この番組はタジキスタンの短波放送 BVB から周波数 12130kHz でもお送りしています。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市宍子町、国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにあります。どうぞお気軽にお出かけください。エターナルライフバプテスト教会、電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火特製キーホルダーをご希望の方全員に差し上げています。あまり先生、これ革製のとてもおしゃれなキーホルダーですね。
そうですね、周波数も、から時間帯も書いてありますので、はい、覚えておくのにいいです ね。
そうですね。
そしてお友達にプレゼントしても喜ばれると思いますよ、
はい、番組聞いてくださいって差し上げてもいいかもしれないです ね。
いいプレゼントになります。
はい、こちらのキーホルダーはご希望の方全員に差し上げています。あなたのおところ、お名前、番組の感想も一言書いてお申し込みください、リクエスト曲などもありましたら書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。係とやり取りしながら楽しく聖書が分かっていきます。プレゼントと合わせてお申し込みください。宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができますので、阿鼻子バプテスト教会のホームページまで遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで、
お元気で。